おはようございます。幼い和志です。青森で中小企業診断士として経営コンサルをしたり、幼いだけど背中は押しますを合言葉に全国の中小企業社長さんや社員さんを応援しています。ということで今日はですね、あなたのお客様は一種類だけですかというテーマでお送りいたします。突然ですけども、皆さんの会社のお客様ってどんな方々でしょうか。うちはまあ長年の取引先がメインだし安定してるよっていう方、実はそれですね、ちょっと危ないかもしれないんですね。今日はある外圧によって日本の観光業が思わぬ方向に強くなったというですね、とても興味深いニュースをもとに、中小企業の、ね、経営者さんにとってとっても大切なね、そういった気づきをお届けしていきたいと思います。特定のお客様であったりとか、そういった市場に頼りすぎてないかというですね、経営の根っこに関わる話でございますので、ぜひ最後までお聞きください。本題に入る前に少しお知らせをさせてください。ノートメンバーシップを募集中です。無料配信では聞けない僕の葛藤であったりとか、具体的な数字や事例などを公開しております。ノートでのね、図やグラフを交えたテキスト配信に加えまして、音声配信もノートの方でお聞きいただくことができます。目で見て、そして耳で聞く、一度で二度おいしいですね、ためになる有料コンテンツを、ノートメンバーシップの方では配信中ですので、ぜひね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらからご参加いただければなと思います。それからスタンド FM の方では、ノートの音声配信のみを切り取ってですね、メンバーシップ配信もしておりますので、ぜひ皆さんの参加、こちらの方もお待ちしております。ということで今日はですね、あなたのお客様は一種類だけですかというテーマでお送りします。今日のね、話のネタ元はですね、2026年5月17日の日曜日にですね、配信されました。これは、プレジデントオンラインでですね、配信された記事なんですけども、タイトルがですね、習近平が日本に行くなと煽った意外な結末、街から中国人が消えて分かった日本の観光業の知られざる強さというものだったんですね。これね、かなりインパクトのあるタイトルですよね。あの内容をね、簡単にちょっと ご紹介しますと、高市首相の台湾有事をめぐる発言、あれがまあ昨年の11月にありまして、で、まあ中国政府がですね、自国民にですね、あの日本の渡航を自粛するということを呼びかけたわけですね。でそれまでですね、訪日の外国人の約4人に1人が中国人旅行者だったわけですからですね、観光業にとってはまあ 大打撃にこれなるんじゃないかなっていうふうに心配されたわけですよ。で実際まあ中国からの訪日旅行予約も約 30% がキャンセルされたんですね。ところがなんですけども、これ2025年の通年の訪日外国人数を見てみると、過去最多の4270万人と、まあ、旅行消費額もですね、過去最高の約 9.5 兆円を記録したんですね。なんでっていうふうになりますよね。でこれ種明かしをするとですね、国別で見ていくと、韓国や台湾、そしてアメリカとかの他の国からの観光客が一気に伸びたんですね。例えば1月の韓国からの訪日客っていうのが前年比 22% 増の118万人で、単月としては過去最多を記録したそうなんです。あとはアメリカとかね、オーストラリアとか欧米からの旅行者も増えて、しかも彼らはですね、1人当たりの消費額がめちゃくちゃ大きいんですね。ですから要するにですね、中国客が減った穴というものを他の国のお客様がしっかり埋めてくれたんですよね。で一方で打撃を受けた事業者さんも言ったんです。これ大阪でね、約80の民泊を運営していた中国人経営者の林さんっていう方なんですけども、この方の、民泊2025年末までに600件超のキャンセルが発生して、消えた中国人ゲストが1000人以上上ったというふうに報じられているんです。でこの差って何だと思いますか、皆さん。これはですね、 まあ、ピンとくる方は分かるかと思いますけど、顧客の多様性というものなんですね。日本全体として観光業はもともとその多くの国であったりとか地域から訪問者を集めていましたから、一つの市場が落ちたとしても他で補えたわけですよ。でもリンさんのね、あの民泊のビジネスのように中国人客に特化した形で成り立っていたと、そういったビジネスモデルだったためにリンさんのこのビジネスっていうのはターゲットがね、中国人の観光客が消えた瞬間に売り上げが壊滅的になってしまったわけですよ。さてここまでのお話を聞いて、まあ勘の鋭い経営者の方々は分かっているかと思いますけども、これをですね中小企業の経営にそのままこれ当てはまりませんか？僕がですねコンサルしているとよくこんな状況を目にするんですよ。いや、まあ、売上の8割が1社への納品なんですよねとか、まあ、長年のお得意様ですから、まあ大丈夫だと思うんですけどっていうね、そういう声が本当聞こえてくるんですよ。まあその気持ちはね分かります。安定した取引先があるっていうのは本当にありがたいことなんですよ。でもですよ、でもその1社が突然ですね方針転換したらどうでしょうか？発注を止めてしまったらどうですか？万が一廃業したらどうなってしまうでしょうか？事業環境ってですね、政治とか経済とか、あと天災ですね、災いとかね、そういった自分じゃコントロールできない外部要因でですね突然変わることって本当にあるんですよ。で今回のこの中国の渡航自粛要請だってですね、日本の観光業者にとっては完全に想定外の出来事だったわけですよね。じゃあどうすればいいのっていう、このね自分がコントロールできないことに対してじゃあどうすればいいのっていうことなんですが、実はポイントがあるんです。で今日は3つお伝えします。1つ目、これは売上の依存度を定期的にチェックするということなんですね。特定のお客さん1社への、ね、売上依存度が例えば全体の 50% を超えていたら、僕はこれ正直リスク高いなというふうに思っています。まあ、30% 以内にですね抑えることがいいんじゃないかなと、これをまあ目標にするといえばいいんじゃないかなと。まあ、とはいえですね、いやそんなに簡単に言うなよっていうふうに思うかもしれませんけども、まずはですね現状を数字で把握するということがこれ第一歩だと思います。これが一つ目です。で2つ目は新しい顧客層を少しずつ開拓するということなんですね。今のメインのお客様とはちょっと異なる属性のお客様をですね、例えばですけども売上の 10% から 20% くらい持つようにすると、これがですね緩衝材になりますんで、さっきのね例でいくと日本の観光業の例でいくとですね、欧米客というのがまさにその緩衝材の役割だったわけですよね。ですから普段から多様なお客様と関係を持っていたから、いざという時に機能したということになるわけですよ。これが2つ目です。で最後3つ目、これは外部環境の変化を経営者の視点で読むという習慣をつけるということなんです。これね、今日ご紹介した記事って一見すると観光業だけの話に聞こえるじゃないですか。そうじゃなくて、そこはですねやっぱり自社の経営に活かせるヒントっていうのはこのニュースからもね、僕の今日の解説があったように詰まってるわけですよ。世の中で起きていることをやっぱり自分ごととして読む癖をつける、そしてそれで先手を打てるようにしてください。これが3つ目です。はい、浅草でね着物レンタル店を営んでいた、そのこの記事の中で書いてたんですけども、この方はですね、中国客が減ってもタイとかシンガポールのお客様がいらっしゃるんで全体的な売り上げはそれほど変わってませんっていうふうにおっしゃってたんですね。これは僕偶然じゃないと思うんです。日頃からこうやってね、いろんなこの外部のこの外部環境の変化をいろんなこの経営者の視点で読む習慣をつけていたからこそ、ね、いろんなお客様に目を向けていた結果だから、僕はこうやってね売り上げが安定しているということだと僕は思うんですね。はい、経営の安定っていうのはですね、今が安定していることではなくてですね、何があって ても立て直せる構造になっていることだと僕は考えます。一つのお客様であったりとか、一つの市場であったりとか、一つの商品やサービスであったりとか、そこへの依存度が高ければ高いほど外部ショックへの脆弱性っていうのは高まっていくんですね。ですから、まあ、中国政府の、ね、渡航自粛要請っていうのは、まあ、これ図らずもですね、日本の観光業に多様性の必要性っていうものを僕は教えてくれたんじゃないかなと思います。そしてそれに対応できた事業者さんはむしろ強くなったというふうだと僕は思いました。はい、皆さんの会社のお客様はですね、何種類ぐらいいらっしゃいますでしょうか。ぜひね、今日一度だけでもいいんで振り返ってみてはいかがかなというふうに思います。はい、ということで今日もお聞きいただきましてありがとうございました。まあ、今日はですね、中国政府によりますその渡航自粛要請という外部環境の変化に対して、日本の観光業全体がですね、顧客の多様性によって乗り越えたというニュースをもとに、中小企業にとってのですね、依存リスクとそれから分散というのの大切さについてお話しさせていただきました。一つのね、あのお客様であったりとか市場への依存度が高すぎると、やっぱりこの外部のね、一撃で経営が傾くっていうですね、こういったこともありますから。でも日頃からね、多様なお客様と関係を持っていれば何があってもね、立て直せるっていう、それが強い経営だと思います。はい、ということで今日はあなたのお客様は一種類だけですか、というテーマでお送りいたしました。挑戦が人生だ。 Don't worry, be happy. それではまた明日この時間にお会いしましょう。今日も元気にいってらっしゃい。